伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。将来もし富士山が噴火するとどのような影響がもたらされるのか、国の検討会がシミュレーションを行い、この3月にその結果を公表しました。それによりますと、富士山の周辺では1メートルを超える噴出物が降り積もり、東京など首都圏でも数センチから、ところによっては10センチ以上の火山灰が積もると予想されました。伊藤さん、
はい、
首都圏に今これだけの灰が降ると深刻な影響が出る心配がありますね。
はい、そうですね。交通機関とかライフラインなどに、重大な影響が出るだろうということが心配されてるんですね。はい、で、道路ではね、この火山灰が仮に5センチぐらい積もると車が出せる速度というのは時速10キロぐらいまで落ち込んでしまうだそうです。それから10センチ積もったら車は走れない、そういう状況になるんですね。はい、それから鉄道の方ですが、線路がこう灰に覆われますと、電気で制御されている列車のこの運行システムに障害が起きて、鉄道が完全に麻痺をしてしまうということが心配なんですね。
飛行機も飛べなくなりますね。
そうなんですね。空港の滑走路に灰積もりますとね、滑走路が閉鎖されてしまって空港が完全に麻痺をしてしまう。もっと恐ろしいのはね、飛行中の航空機が火山灰をエンジンに吸い込みますとね、エンジンの高熱によって灰が溶けてガラスになるんですよね。
はい、
そうなるとエンジンが止まってしまう。で、実際過去にこういう事例がある。1982年のことですがね、インドネシアでガルン群という火山が噴火をしたんです。その時ね、BOAC、イギリス航空ですね、このジャンボ機がその火山灰の中飛んでましてね、その灰を吸い込んで、4機のエンジンが全部止まってしまった。で、そうなりますと、これ1万メートルぐらいのところ飛んでたのがどんどんどんどん降下していってね、もうこれは墜落するんじゃないかということでパニックになったんですが、幸いなことにね、高度1000メートルぐらいのあたりまで降りた時に奇跡的にエンジンが回復して、で、ジャカルタ空港にね、無事着陸したということがあるんですね。で、この時の機長の言った言葉が面白いんだけれども、自分は世界最大のグライダーを操縦したと言ったという、まあそういったエピソードがあるんですね。はい、
それから火山灰によるライフラインへの影響も心配されますね。
そうですね。広範囲にわたって停電が起きたり、それから水道ではね、水の供給ができなくなるとか、下水道で灰が詰まってしまって下水が道路にあふれ出る、こういったことも心配されてるんですね。それから一方ね、富士山の周辺では降り積もった火山灰の重みでもって建物が倒壊するという恐れがありますね。それから灰をね、吸い込むことによって人体への影響も非常に心配なんです。例えば喘息のような、いわば呼吸器に疾患のある人はね、症状がさらに悪くなるということも予想されますね。で、まあこういうわけで、このようにですね、大噴火によって大量の火山灰が吐き出されますと、いわばこの現代文明社会に重大な影響がもたらされると予想されているわけなんですね。
今回のシミュレーションは過去に富士山が起こした噴火を参考にしているわけですね。
そうなんです。これモデルになったのは今から300年余り前、江戸時代中期の1707年宝永4年に起きた富士山の宝永噴火なんですね。で、この噴火についてはこの前防災演説で取り上げましたけれどね、富士山の南東斜面で激しい噴火が起きて、およそ15日間続いて、 まあ、大量のこのスコリアと呼ばれる、まあ、一種の火山礫ですけれどもね、そのスコリアとか火山灰を噴出して大災害となったんですね。で、富士山の麓の村々は、だいたい1メートルから3メートルぐらいの焼け砂に埋まってしまって、住民はみんな村を捨てて避難をするという騒ぎになったんですよ。
当時の江戸にもかなり灰が降ったんでしょうか。
うん、あの江戸はね、富士山からだいたい東に100キロ近く離れてるわけですけれども、あの火山灰が江戸の市中に2センチから5センチぐらい積もったというふうに伝えられています。はい、でこのね、積もった火山灰、その後風が吹くたびに飛び散ってですね、この江戸の市民を苦しめた。ですから風が流行ったとか、多くの市民が長いこと呼吸器疾患に悩まされたということなんですよ。ですからこのようなタイプの噴火がもし将来富士山で発生したなら、まあ、現代社会にどんな影響が及ぶのかを想定したのが今回公表されたシミュレーションだったんです。ですが今回参考にした1707年の今お話した宝永噴火というのは、歴史時代の富士山の噴火の中ではね、極めて例外的なタイプの噴火だったんです。
はい、ということは宝永噴火のように火山灰を大量に噴き出すような噴火は珍しいということですか。
うん、そうなんです。あの歴史時代の富士山の噴火はですね、火口から溶岩を流出するようなタイプの噴火が一般的だったんですよ。はい、あの宝永の噴火のようにね、溶岩を全く流し出さず、そのスコリアとか火山灰を大量に噴き出すだけの噴火っていうのはむしろ稀だったんですね。あの一つの例をお話ししますと、平安時代の864年ですけれども、あの貞観の大噴火というのがあるんです。この時はね、富士山の北西斜面から膨大な量の溶岩を流し出して、家屋とか森林を焼き払って斜面を広く覆ってしまう。で、この溶岩流、今も青木ヶ原溶岩と呼ばれていてね、1100年余り経った今はその上にまあ深い森林が発達していてね、青木ヶ原樹海、木の海ですね、青木ヶ原樹海と呼ばれています。
そうしますと富士山の将来の噴火を考えるときには溶岩流対策も重要ということになりますね。
うん、そうなんですよね。あの火口から溶岩が流れ下りますとね、一体どのような災害やあるいは周辺地域への影響が想定されるのか、これやっぱり改めて検討を進めておく必要があると思うんですね。で、富士山はいつか必ず噴火をします。
はい、
で宝永の噴火以来300年余りこう静かな状態が続いているんですが、考えてみると富士山はね、昼寝をしているに過ぎないということなんですね。
お話は伊藤和明さんでした。